こんにちは、ルートです。今回は6月15日月曜日から6月21日日曜日、夏至の日までですね。夏至の日までの今週の一言をお伝えしていきたいと思います。ちょっと先週よりちょっと早めにですね、日曜日に今週の一言をお届けできるので、明日がちょうど新月になります。双子座の新月ですね。多くの方が YouTube にいろいろアップされていると思うんですけれども、そうですね、僕が感じているのは、さまざまなパラレルがいろいろな層に分かれていってるっていう、まあ、あゆかさんが新月の YouTube でも言っていたものが、なんとなくしっくりくるなっていうふうに感じています。まあ、特に夏至の前なので、芸能人の方でも割と、まあ、高齢の方というかの有名な方が、石松さんと中村玉緒さんでしたかね。その前も多分あったと思うんですけど、そういう方の訃報があったりとか、僕も身近なところではですね、80歳を超えてらっしゃる僕のおばあにあたる方なんですけれども、今朝、訃報が届きまして、半年前から、病気のため入院をされていたりとかしてはいたので、ちょうど当時の頃にそういったお知らせがあって、夏至を迎える前に亡くなったというお知らせもいただいたりとかですね、やっぱり夏至の前にその夏至を超えられるっていう魂というかなのか、その夏至を超えられない魂なのかっていうような、そういうエネルギーの大きなエネルギーのその切り替わりっていうのは、聞いてはいたし、ちょうどもう30年ぐらい前になるんですけど、僕の祖父もですね、ちょうど今ぐらいの時期に夏至の前にですね亡くなってたので、この時期っていうのはそういうふうにして春分であったり夏至であったり、僕の先生だった方も9月の秋分前に亡くなったりとかですね、やっぱりそういう節目っていうのはそういうふうに、それを超えていく方とそうでない方とこう分けていくんだなっていう、分かれていく、パラレルが分かれていくエネルギーなんだなっていうのをちょっと今日は改めて感じました。で、そのパラレルでいくとですね、やっぱりもうかなりその情報開示っていうか、今までだったら、僕の場合はその勉強会とかで教えていただいたこと、そのなかなか表では言えないよっていうふうにして裏で聞いていたこと、何年か前に聞いていたことが、今では YouTube でも見ることができる、聞くことができる、あそこまで言えるんだっていうのを感じるような動画がですね、最近はすごく多いです。藤原直哉先生とか太平さんとか、そういった方々の YouTube の中で結構な多くの方が見てるんだと思うんですけど、そういうものでももうチャンネルがバンされたりすることもなくですね、お話しされているのを聞いて、もうなんか3年前とか、4年前とかのパラレルとはもう全然違うところに来て、そういうのももう皆さんが知るところに表で出してみんなが知れるだけのところまで来てるんだなっていうこととか、もうちょっと追いかけたらキリがないんですけど、その UFO のこと、円盤のが、UFO が墜落してその破損してますみたいな写真がなんか普通に出てきていたりとか、もうそういうのが全然オカルトじゃなくて都市伝説じゃなくて、なんか本当にもう出てきてるっていう。でアメリカとか海外では昨日かな、ディスクロージャーというスピルバーグ監督の映画が公開されてるっていう風にしてですね、なんかこう今まで都市伝説だって言われていたことが、なんかこうもう、事実って言っていいか僕は見てないんで分かんないんですけど、実は本当にあったことなんですよみたいな感じでバンバン出てくるっていう、そういうのを見ていても、なんかそこ全然違うパラレルに来てるんだなっていう感じ。でもそういうものに興味がない人はもう全然興味がなくて、 特に触れることもなく、それに触れてなくてもですね、いくらでも情報はあるので、まあ、情報というかなんかこう知ろうとすればいろいろなパラレルにアクセスができる、まあ、チャンネルにアクセスできるので、見たいものだけ見れば全然そういう都市伝説みたいなこととか、そういう宇宙とか UFO とか、まあそういう宇宙人とか、いろいろなこう悪が暴かれていくところなんかは全然見なくてもね、あのすぐ過ごしていけるっていうか、あの時間が過ぎていくので、なんかそういう風なパラレルの分かれ方も、この地球にね生きていたとしても全然違うパラレルだし、亡くなっていく方とのパラレルがこう違っていく、明らかに違っていくっていうようなのもあるし、なんか本当にいろんなことがこう分かれていくなっていう気がしています。そして何年か前には開示されなかったような情報がもうどんどん出ているっていう意味での、この時間の経過によるパラレルの違いみたいなものもなんかいろいろ感じるですね、この週末でした。そして12日の金曜日に伊吹山に、登山といってもですね、頂上からもう少し上まで徒歩で上がるっていう、3、40分ぐらいの登山なんですけども、しかも緩やかな登山道を登らせていただいてですね、今まではこう下からとか遠くからあれが伊吹山だって、雪が降るとかなりクリアに見えるので、伊吹山を見たことはあったんですけど、下からでも遠くからでも登ったのは初めてで、本当はハーブの勉強してるので、フラワーエッセンスの勉強もしてるので、その植物を見にちゃんと予習をしていくべきだったんですが、この梅雨に入っていたので、もう間に合わないかなと思って、もし晴れたら行こうぐらいな感じで、あんま準備をしないまま行ってしまったので、植物に関してはちょっと全然知識不足だったんですけども、その夏至といえばですね、6月の末といえばこの大祓の時期で、祓戸の狼というですね、大祓の祝詞というのがあって、その中に出てくる祓戸の狼という、4尊のその神様がいらっしゃって、有名なのは瀬戸姫が有名ですけど、その中に伊吹戸主という神様がいて、この神様が伊吹山の、神様なんじゃないかと、大和猛をですね、草薙の剣を置いてきた大和猛にこう立ちはだかった伊吹山の神様なんじゃないかという思いもあって、そうだっていう説も、説というかそうだというふうに思ってらっしゃる方もネットで調べるといっぱい出てきますし、ただその古事記や日本書紀などのそういった危機に照らし合わせるとそれは違う神様であるみたいな、そういうような解釈であって、僕も一度この伊吹山に登って、下の神社は参拝させていただいたことあったんですけども、登って何かそういった痕跡はないかなと思って見に行ったんですけど、残念ながらその痕跡はなく、弥勒菩薩ですねが頂上にいらっしゃったというような感じでした。で、何が言いたいかというとですね、伊吹山に登山に行く、平日だったんでそんなに多くの方いらっしゃらなかったんですけど、皆さんその植物だとか、あるいは景色だとか、その気候が天気がすごく良かったので、そういったものを鑑賞しに来てらっしゃるのかな、あともう全身きちんとしたその登山の服装をされたご夫婦とかがいらっしゃったりとかして、皆さんそういう登山されてるのかなっていう感じでですね、誰も大祓のですね、伊吹戸主の痕跡を探しに来てるような人はあまりいないかなっていう、なんかちょっと浮いてる感じ、自分がそういう目的で来てること自体がちょっとパラレル違うかなっていう感じもちょっと受けました。そんな風にですね、みんなそれぞれいろんなところでいろんなパラレルで同じ世界を生きていきないながら全然違うものを見ていると、同じ伊吹山に登ったとしてもですね、どこに何が書いてあるのかとか、どういう仏様がいらっしゃるのかとか、なんかもちろん植物とかその景色とかそういうのも見たんですけども、なんかそういう痕跡をこう探し回っているというパラレルにこう自分が入ってですねいたという、そういうこともね、なんか自覚的になってみるとなんか面白いかなと思いました。ちょっとここで急に忘れないようにですね、講座の案内をさせてください。生命のタロットと生命の木が導く魂をめぐるカバラの旅という 生命の気を使ったタロットの講座をですね、4月からスタートして、いよいよ6月は3回目、になります。6月20日土曜日午後8時からですね、ライブ講座を開催します。今回は太陽というカードですね、水星と月を結ぶ場所、まだベールの下なんですけれども、水星と月を結ぶ場所で、今回は月の、9番のイエストドというセフィラーを、メインに取り上げてですね、この解説をしていきたいと思います。タロットのカードを見たことがある方はですね、太陽のカードは子供がですね、白い馬にまたがって手を離して、乗っていて、その馬がこっちのカードを見てる人の方へこう走ってくるような、そういった絵になっています。この太陽という、カードに馬が映っているといえばですね、日の絵馬っていうのをなんか思い浮かびました、連想されました。まさに今年日の絵馬という年で、太陽というのは占星術で言えば自分の中心であり本質であり、自分自身のその太陽の部分、本質の部分をこう輝かせていくっていう意味では、最も大事な惑星でもあるんじゃないかなって、そのカバラでも生命の木でもですね、やはりものすごく大事な、セフィラーになるんですけど、そのセフィラーではなくてカードの方ではあるんですが、そのカードの方の太陽にこの馬が一緒に描かれている。なんで馬なのかとかですね、それ前のウェイト・スミス・タロットよりも前のカード、マルセイユ・タロットには馬は描かれていないんです。子供が2人描かれて、その代わり子供が2人描かれている。で、今回の扱うそのウェイト・スミス・タロットでは、子供は1人になり、しかも馬に乗ってるっていう、なんでこんなに変えたのっていう、結構、ウェイトの思い入れの強いカードのトップ3ぐらいに入るような重要なカードでもあり、そしてこの日の絵馬の年ですね、やっぱりその太陽っていうのの持ってるこのエネルギーであり、この、カードの意味的に言えばこの世界観というのが今非常に大事になってくる。前回扱った審判もですね、彗星に絡んでいて、今回の太陽も彗星に絡んでいるパスでもあるので、この彗星っていうのがとてもですね、大事になってくるなっていうのをすごく感じます。なので、もし興味のある方は今回も概要欄にですね、リンクを貼っておきます。連続講座、カード22もあるので、基本連続講座なんですけど、ピンときたカードだけ、やってみる、受けてみるっていうのも可能な1回完結型の講座ですので、ぜひ興味のある方は今回太陽です、お申し込みいただけたら幸いです。ぜひリンクからよろしくお願いします。ということで、そういった講座もやります。今週末はそれが僕の中ではこう1ヶ月の中の結構大きなメインイベントになっております。ということで、今回太陽の話はもうしてしまったので、今回は月のカードの話、もうあまり時間あれですけど、ちょっとだけお話ししたいと思います。新月もあるし、太陽のカードが、生命の木をこう上昇していくというプロセスになると、大アルカナ22枚を逆に上がっ、22枚を逆に上がっていくので、21の世界、20の審判、19の太陽まで来たら、今度は18番が月っていうカードになります。で、光と闇という対比になるんですけど、なんで光が先、なんでというかこう、太陽が先にこうしっかり理解して、生命の木の考え方でいったらこう習得するとかマスターするっていう、そのパスを上昇するっていうことになるんですけど、なんでこう闇が後で光が先である必要があるのかっていうね、そこのところがちょっと月のカードのポイントとしてお伝えできたらなと思います。この月のカードは、感情とつながってるんですよね。で、太陽のカードは彗星とつながってるんですよね。なので知性とつながってるんですね。なので、人にとって人間にとって、知性と感情どっちが難しいかっていう、扱いが難しいかっていうと、簡単に言うとですね、感情の方が難しいんです。感情の方が振り回されます。知性の方が、捉えどころがある、感情は捉えどころがないっていうように、扱いは難しいんですよね。なのでまず太陽のこの光の方のパスをしっかり活性化して自分のものにしてマスターして、置かないと、いざこの月の闇に立ち向かった時にもう わけがわからなくなってしまう。月はそういう意味ですよね。あのわけがわからなくなってしまう、どうしたらいいかわからなくなってしまう、感情がかき乱されてしまうっていうような、まあ、そういう闇に突っ込んでいくことになります。そうするともうわけがわからなくなってしまうので、このカードの順番でいったら月で迷子になってしまったら太陽まで戻ります。一旦一個前のパスまでとりあえず戻った時に、せめて太陽の状態はそこまでわけわからなくならないように、太陽のカードのパスまで戻ったとしたら、そこで一回ちょっとリセットして仕切り直しをしようと。水星は知性なので、知性でとにかく仕切り直しをしようと、そしてもう一回チャレンジしようという、こう一回戻れる場所として先に太陽がないとですね、このいきなり月の闇に突っ込んでいってしまったら、もうわけがわからなくなって、一番最初に振り出しに、はい戻りますっていうようなことになってしまうので、まあだからそういう順番なのかなっていうふうに今のところ僕は感じています。なので今回この月の闇、まあ、新月が来ますのでっていうのはやっぱり感情なので、自分自身をしっかり内観して向かっていく必要があります。その月に向かっていくための準備として太陽のパスがあり、太陽の方でしっかりとこの光っていうものが何なのかっていうことを学ぶ、それがすごく大事かなというふうに思いますので、まあ、今回の講座ですね、ぜひ興味があれば申し込んでいただけたらなと思います。はい、ちょっと長くなりましたけど、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。